本日はお忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。ただいまより2016年度事業計画の説明会を始めさせていただきます。最初に本日の出席者をご紹介申し上げます。代表執行役社長室町正志でございます。代表執行役副社長志賀重則でございます。代表執行役副社長鳴毛康雄でございます。代表執行役副社長綱川聡でございます。代表執行役上席常務平田正義でございます。申し遅れましたが本日の進行を進めさせていただきます。広報綾です。長谷川でございます。それでは室町より2016年度事業計画等についてご説明を申し上げます。
先ほどご紹介いただきました室町でございます。本日は大変ご多忙の中多数の方々にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日は当社の事業の方向性並びに2016年度の事業計画についてご説明をさせていただきます。皆様のご理解を賜りたいと思います。まず本日はこのような内容でお話をさせていただきたいと思います。はじめに昨年12月にご説明をいたしました新生投資アクションプランの進捗についてご説明をいたします。新生投資へのロードマップでございます。この度の会計処理問題で当社が失った信頼や信用あるいは企業価値は一朝一夕で取り返せるものではございません。それらを再び認めてくださるのはステークホルダーの皆様をはじめとする方々でありまして、そのためにどのくらいの時間がかかるのかということを見通すことはできません。しかしながら当社といたしましては自らできることを着実に積み重ね再び永続的な発展を遂げられる企業へと再生を遂げていきたいと考えてございます。その一歩を生み出すべく今年度はさまざまな構造改革や資金対策を打ってまいりましたがその成果を確実に16年度の業績回復へと結びつき全事業黒字化並びに財務基盤の立て直しを図ってまいりたいと思います。同時に内部管理体制強化策の運用定着を進め特設注意市場銘柄の指定解除を認めていただけるよう努めてまいります。そして16年度は資本市場への復帰を果たし信頼回復と新生投資への確実な一歩を刻みたいと思います。昨日公表いたしましたとおり東芝メディカルシステムズについてはキャノン株式会社と譲渡契約書を締結し昨日のうちに譲渡金額6655億円の入金を受けました。会計処理については現在慎重に検討を進めておりますけれども2015年度に売却益と認識できた場合には税引き前損益として約5900億円が計上されます。また東芝メディカルシステムズの事業は2015年度の連結損益計算書上非継続事業として取り扱われる見込みでございます。なお2015年度業績予想については数値が固まり次第速やかに公表いたします。家電事業につきましては昨日公表いたしましたとおり中国の美的集団と事業譲渡に関する基本合意書を締結いたしました。 この合意書に基づき、東芝ライフスタイル株式会社の株式の過半を美的集団に譲渡いたします。また家電事業の従業員および国内外の拠点につきましては維持をする方向で協議を継続しておりまして、詳細な取引条件の検討を進め、今月末までに最終合意を予定しております。なお東芝ストアを含む販売網との取引も継続してまいります。一方映像事業につきましては家電事業譲渡後も当社グループ内で事業を継続いたします。パソコン事業の構造改革につきましても予定通り進捗をしております。人員対策については 本日時点で1300人の削減見込みでございまして、海外 B2C 事業収束についても計画通り推進をしております。販売台数と拠点の絞り込みも計画通り進めており、16年度黒字体質に一定のめどが立ちつつあります。さらに16年度にはバイセル取引をゼロ化いたします。パソコン事業については4月1日付で分社をし、東芝クライアントソリューション株式会社を発足いたしますが、他社との再編についても並行して検討を進めております。続いて構造改革に伴う人員対策の本日時点の見込みでございます。これまでの公表では合計1万トンで840人を計画しておりましたけれども、本日時点では対計画2980人増加の合計1万3820人となっております。また見込み1万3820人のうち2840人についてはグループ内の再配置となります。このほかすでに公表しております東芝メディカルシステムズの売却に伴い、国内外合わせて1万人が減少する予定でございます。当社グループ従業員数としては構造改革や東芝メディカル売却に伴う原因と、ウェスティングハウス傘下のストア&ウェブスター社の新規連結やあるいは採用などによりまして、そういった増員を合わせまして14年度末から15年度末にかけて1万5千人減少いたします。さらに今後の家電事業の譲渡およびパソコン事業の他社との再編による1万9千人の減少も見越しますと、グループ従業員数は16年度末に18万3千人まで減少する見通しでございます。人員対策を進めるにあたりましては法令を遵守し、そして丁寧に対応してまいります。ここで緊急対策についてご説明をいたします。まず業績連動型賞与について執行役は昨年に引き続き不支給といたします。その上で2016年賞与について役職者は年間 2.5 ヶ月、一般社は年間 2.0 ヶ月を一律減額します。その結果役職者と一般社は業績個人評価が同じ場合、対前年で最大 50% 程度の減額となる見込みでございます。次に執行役について2月4日に公表した報酬返上を継続するとともに、2月から実施している役職者の給与減額の幅を4月より拡大いたします。具体的には課長級で現状月額1万円の減額水準を月額3万円とします。さらに諸手当や日当の見直しについても労働組合と協議をしておりまして、協議は整い次第実施をする予定でございます。なお以上については東芝単独での施策となりますけれども、グループ会社においても各社の労使協議等必要な手続きが整い次第同様の施策が実施する予定でございます。最後に採用計画についてでございますけれども、単独については2017年度の事務系および技術系新卒採用は行わないことといたします。 次に改善計画、改善報告書についてご説明をいたします。多少長くなりますけれども、当社にとって大変重要な内容でございますので、少し丁寧にご説明を申し上げたいと思います。当社は今回の会計処理問題を真摯に受け止め、コンプライアンスの徹底並びに全社一丸となった再発防止策の着実な運用と定着を図ってまいります。これらを推進するため、3月15日に改善計画状況報告書を取りまとめ公表いたしました。これは日本取引所自主規制法人様が公表した上場会社における不祥事対応のプリンシプルを参照し、第三者委員会等の調査結果のみに依拠することなく、経緯や背景、構造的な要因等を改めて当社として分析、防止策の追加要否を検討したものでございます。改善計画状況報告書では、歴代社長別の経営環境や予算統制、業績評価制度の経緯分析を加えました。歴代社長が達成困難な損益改善を求めた背景には、厳しい事業環境の中、当社の財務状態が良好でないことから、会社存続に対し強い危機感を持っていたことが挙げられます。また社内外からの評価に対する強いこだわり、加えて営業利益を重視しすぎたカンパニーに対する業績評価と予算統制にも問題があったと考えます。また本来ならば、社長の牽制機能を果たすべき CFO や財務経理部門が十分にその役目を果たすことができませんでした。 CFO は社長に権限が集中していたこともあり、繰り返された損益改善要求に対してトップの意向に従うという姿勢から、会計上の線引きを明確に行わず黙認していた場合がありました。今後は指名委員会に CFO 選解任同意権を付与するなどを通じて牽制機能の強化を図ってまいります。リスク評価という点では、不適切な財務報告のリスクへの意識が低く十分ではありませんでした。その反省を踏まえ、不適切な財務報告につながる短所の適時把握、対応策の実行、モニタリングを行う会計コンプライアンス委員会を設置をいたしました。また速やかな情報開示に向けて、当社では今後情報開示にあたっての基本姿勢を明確にするとともに、規定整備や情報収集方法の明確化、新たに適時開示を担当する専門組織の立ち上げを含めた情報開示体制の整備を図ってまいります。こちらはただいまご説明した内容も含め、発生した事象に対する原因と主な再発防止策の全体像を俯瞰するものであります。赤字で記載している財務管理会計指揮命令系統見直し、常任監査委員の設置、会計コンプライアンス委員会の設置、情報開示、発信機能の強化が新たな施策でございます。ただいま申し上げました情報開示、発信機能の強化並びに財務会計の独立性の確保を目的として、具体的にはここに記載のとおり、4月1日付でコーポレートスタッフ組織の再編を行う予定です。新たなこの体制で会計原則を遵守するとともに、適時適切な情報開示を行ってまいります。またカンパニーの自主自立化の一環として、コーポレートの営業生産開発機能は縮小し、カンパニーへの移管を進めていきます。特設注意市場銘柄の指定解除を認めていただくために、このようなスケジュールで改善計画状況報告書に基づいた再発防止策やモニタリングなどの適切な運用と定着を図っていきます。その進捗につきましては適時公表してまいりますが、特別注意市場銘柄指定から1年経過後の本年9月には内部管理体制確認書を提出し、審査を受ける予定でございます。 続いて2016年度事業計画に説明を移らせていただきます。はじめに当社の経営方針と注力事業領域の方針施策についてご説明をいたします。これは当社の経営理念です。当社が永続的に果たすべき使命や価値観を示すものとして1990年に制定され、今日まで受け継いでまいりました。私ども取り巻く環境は刻々と変化しますので、当社自身も形や在り方を適時適切に変え続けなければなりません。しかしながら当社の根幹であるこの経営理念は不変のものでございます。事業や従業員一人一人の活動を通じ、人と地球の明日のために豊かな価値創造と社会貢献を果たす誠実で健全な新生東芝グループを目指し、その実践を続けてまいりたいと思います。その経営理念を今一度立ち返り、ここに示した方針で経営を進めてまいります。まず会計処理問題で明らかになった課題や反省を踏まえ、改めてコンプライアンスを徹底するとともに、企業風土をより風通しの良いものへと変革していきます。その上でキャッシュフロー基軸の経営、ポートフォリオマネジメントによる注力事業への集中を強化し、財務基盤強化と成長を両立できる健全な会社へと立て直してまいります。こちらが新生東芝の注力事業領域でございます。当社の技術や製品を通じ、社会のさまざまな課題を克服し、豊かで安全安心な人々の暮らしの実現に貢献できるよう、その基盤を担うエネルギー、社会インフラ、ストレージの3つの事業領域に力を注いでまいります。またそれぞれの事業領域の中においても、成長事業をきちんと見定め、メリハリある事業運営を展開することで、社会の発展と自らの成長との同時実現を図ってまいります。2016年度には当社の事業運営体制を大きく変えます。現在はエネルギー社会インフラという2つの事業領域を3つの社内カンパニーで担当しています。しかし4月からはそれぞれの領域の事業環境に応じた一元的な戦略検討ができるよう、エネルギー事業領域を担うエネルギーシステムソリューション社と社会インフラ事業領域を担うインフラシステムソリューション社の2社に再編します。合わせてセミコンダクター&ストレージ社については、組織そのものに変更はございませんが、注力領域を明確化するためストレージ&デバイスソリューション社へと改称をいたします。またヘルスケア社の廃止、並びにパソコン事業を担当するパーソナル&クライアントソリューション社の分社化もあり、現在7社ある社内カンパニーは4社となります。2016年度は3つの注力事業領域にそれぞれに対応した3つのカンパニーと、その成長を ICT で後押しをするインダストリアル ICT ソリューション社とで効率的な事業運営を図ってまいります。ここからは3つの注力事業領域についてご説明いたします。まずエネルギー事業領域です。当社ではこれまで原子力火力発電所向け大型発電機をはじめ、再生可能エネルギー送配電機器などを納入し、エネルギー分野において社会に貢献してまいりました。現在世界では新興国の発展によるエネルギー需要が増加する一方で、 CO2 削減へ向けた再生エネルギーの拡大、分散電源化などが進んでいます。当社ではクリーンなエネルギーを作る、送る、貯める技術とサービスを世界に提供できることで、することで低炭素社会を実現し、エネルギー分野でのグローバルトップを目指してまいります。先ほどご紹介したとおり、このエネルギー事業領域を担うエネルギーシステムソリューション社が新たに発足をいたします。エネルギーシステムソリューション社ではこれまで通り原子力事業に再注力して資源投入を行っていくとともに、火力、再生エネルギー、送変電、配電、スマートメーター事業については安定収益事業の位置づけにて、 にて引き続き事業を推進してまいります。15年度については総変電配電事業での減損およびロス案件の引き当て、また不採算事業の徹底的なコスト精査により一時的に悪化いたしましたけれども、収益の柱である原子力事業では15年度約300億円の営業利益を生み出しており、16年度以降も燃料メンテナンス事業を中心に堅調に推移する見通しでございます。また火力再生エネルギー総変電配電スマートメーター事業では注力領域を絞って確実に収益を上げてまいります。また原子力技術の応用として重粒子線がん治療装置は継続いたします。これまでの豊富な納入実績と最先端技術を武器に着実な成長を図り、16年度売上1兆7100億円、営業利益520億円、18年度売上1兆9400億円を目指してまいります。注力する原子力事業につきましては、2016年度に売上高8700億円、営業利益400億円、2018年度に売上高1兆200億円、営業利益670億円を目指します。国内では再稼働対応並びに東京電力様の福島第一サイト廃炉に向けた溶融燃料取り出しなどに引き続き注力をいたします。一方海外事業では基盤である燃料メンテナンス事業に注力し、世界ナンバーワンの地位を確保していきたいと考えております。新設については全世界で原子力設備容量が増加していくと考えられ、2030年までに AP1000 45基の受注を目標としています。15年度中継では46基でございましたけれども、今回16年中継では45基に見直しをしております。また現在中国でありますけれども、世界初となる AP1000 営業運転開始に向けた試運転をサポートしており、また建設中の2つのサイトについてもストーン&ウェブスター社買収による当社一元管理のもと、今後工事がさらに進捗する見通しでございます。 AP1000 建設工事の完遂を目指し、これら実機での建設経験からプラント競争力を強化を図ることで、新規受注を成長エンジンとした事業拡大を図りたいと考えております。さて、当社では2011年の震災以降、東京電力様の福島第一サイトにおいて、プラントの安定維持、また燃料取り出しに向けた技術開発などに取り組んでまいりました。汚染水処理では、セシウム除去装置や多核種除去設備など開発・製作・納入し、浄化処理を実施いたしました。これにより当社では汚水水全体62万トン中4分の3に当たる45万トンの処理について担当をいたしました。加えて汚染水貯蔵タンクの製作・据え付けも行い、107基を現地据え付け済みでございます。今後は廃炉へ向けた取り組みが本格化してまいります。使用燃料、溶融燃料の取り出し、それに向けた開発にも取り組んでまいります。これにはウェックとも協力し、グループを挙げて福島サイトの安定維持廃炉に貢献してまいりたいと考えてございます。次に社会インフラ事業領域でございます。社会インフラ事業領域では、ビル、施設、公共インフラなど、高度な信頼性が求められる領域において、強固な技術基盤と安定したシェアを持つシステム、製品、サービスを確認、安定収益で持続的成長を目指します。社会と産業を支える幅広いお客様に信頼性の高い技術とサービスを提供することで、安全安心で信頼できる社会の実現に貢献します。この事業領域を担う新カンパニーのインフラシステムソリューション社では、さらなる成長に向けた 事業基盤を確立するとともに、昇降機、空調などのビル、施設領域で海外リソースの増強、現地法人の設立を進め、水事業では15年度に連結化したインド UEM 社を核に、事業拡大を図ってまいります。また、EV バスや次世代アイドリングストップシステム向けに、需要拡大が見込まれるリチウムイオン電池、SCIB といいますけれども、これについては16年度に増産投資を行い、製造能力の拡大を計画しております。一方、安定収益領域として、国内においては、保守・サービスを通じて、構築しているお客様との関係を維持・拡大していくことに加え、老朽更新を進めるとともに、2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて、拡大する需要にしっかりと対応してまいります。さらに、回数制御をコアとした IoT ソリューション、保守・高度化に取り組むことで、お客様とより密接な関係づくりを行い、将来にわたる安定的なキャッシュ創出を目指します。続いて、ストレージ領域、事業領域でございます。高度化を続ける情報社会は、さらなる快適性と利便性を求め発展していきます。当社はストレージ事業においても、エネルギー・社会インフラ事業とともに、革新的な市場へ先進的な製品を高度な技術で提供していきます。現在、人々のさまざまな活動から生じる大量の情報が蓄積され、活用され、AI や機械学習といった新たな技術分野におけるイノベーションの源泉となっております。つまり、情報を蓄積するストレージは、この情報化社会の発展を支えるインフラでございます。当社は最先端ストレージ技術を生かし、収益を拡大していきます。ストレージ事業領域を担うストレージ&デバイスソリューション社では、成長領域のメモリー事業に資源投入を集中し、18年度に売上高1兆6800億円、営業利益1000億円超を目指します。難度については、16年前半まで売価ダウンの影響が残るとみられ、15年度から減収となる見通しです。しかしながら、16年度後半には需給バランスが回復し、また、大容量スマートフォンやエンタープライズ領域での SSD 向けを主体に需要が増加するため、17年度以降は売上および収益の拡大が見込まれます。当社では3次元フラッシュメモリー、BIX フラッシュの量産体制を早期に整備し、17年度からの本格的な需要増加を捉えるとともに、収益性の高いエンタープライズ向けを中心に SSD 事業を拡大してまいります。一方、課題事業のディスクリートシステム LSI 並びに HDD でございますけれども、現在進めている構造改革を完遂し、16年度の黒字化と以降の安定収益化を目指します。ディスクリートシステム LSI では、パワー半導体や画像認識 LSI、ビスコンティといいますけれども、これを中心に社債産業比率を高めるとともに、4月に設立をする製造新会社、ジャパンセミコンダクター社において、製造ラインを効率運用することで、コスト削減を進めていきたいと思います。また、HDD はエンタープライズ、ニアライン製品を拡大し、収益性の改善を図ってまいります。メモリー事業におきましては、BIX の開発量産加速とエンタープライズ SSD の開発拡大に注力します。スマートフォン、携帯市場の成長は鈍化しておりますけれども、ハイエンドで需要を拡大することから、BIX の大容量化、積層化を加速し、市場を牽引してまいります。16年上期には次世代製品でございます BIG3 をサンプル出荷する予定でございます。また、次世代品の開発も進めており、コスト力の強化、大容量化に対応してまいります。フラッシュメモリー生産体制強化のため、16年度からの3年累計で 8600億円規模の投資を計画しております。このうち約3600億円は昨日公表いたしました四日市工場の新製造棟関係として見込んでおります。新製造棟はビックス量産対応として17年度の建設を計画中でございます。このほか2016年前半に竣工予定の新第二製造棟へのビックス生産設備や研究開発投資を計画をしております。またナノインプリント露光技術については具体的な導入予定はまだ決まっていないものの、実用化されれば大変大きな製造コスト削減につつながることから大きな期待を持っております。なおこれらに投じる資金につきましては、リースや借り入れなど多様な資金調達手段をフレキシブルに活用し対応してまいりたいと考えております。一方 SSD については開発リソースを集約強化するとともに、オンサイトサポートを目的とした北米拠点を開設し、開発の加速とシェア拡大、収益性確保を図ってまいります。またサンディスク社とは今後も強固なパートナーとしての関係を維持したいと考えています。これらを売上拡大と収益力改善につなげ、2018年度には ROS10% 以上へと回復を目指したいと考えております。続いて2016年度の全社の事業計画についてご説明をいたします。こちらが売上高と損益の計画でございます。16年度は構造改革を完遂し、全事業黒字化による収益回復を図ります。その上で暫定目標ではありますが、18年度には売上高5兆5000億円、純利益純損益1000億円を目指してまいります。なお冒頭で投資はメディカルの売却益を税引き前で約5900億円とご報告いたしましたが、本日ご説明する事業計画には含んでおりません。また事業譲渡や他社との再編を計画している家電パソコン事業についても16年度は除いて表現をしております。さて16年度については実現性を厳しく精査をし、売上高4兆9000億円、営業損益1200億円、純損益400億円を計画しました。この計画を着実に達成の上、注力事業領域での売上拡大並びに収益力強化を進め、成長への回帰を図ってまいります。またこの18年度計画については比較的慎重な見方をしており、16年度の進捗を見て見直しをしてまいりたいと思います。もちろん実現性を十分に確認できることが前提ではございますけれども、さらに高い目標に見直すことができればと考えております。中期計画の詳細につきましては、2月4日公表のとおり、7月ごろの開催を検討しているカンパニー別 IR で改めてご説明をいたします。16年度の営業利益についてご説明を加えさせていただきます。こちらは営業利益の今年度見通しと16年度計画の再内訳を表したものでございます。資産評価減や構造改革などの特殊費用を除いた今年度の営業利益200億円を起点としますと、難度などの売価ダウンで2600億円の減益影響があるものの、物量 CR による改善1800億円に加え、構造改革に伴う人員対策、焼却費の削減などで固定費を2400億円削減する見通しでございます。また世界経済の減速や円高などのリスクとして600億円の減益影響も織り込みました。可燃過度に売上に頼らず、実現性の高いコスト削減による改善を主体に計画しておりまして、さらに外的環境リスクも考慮しております。次にフリーキャッシュローと財務体質でございます。 15年度のフリーキャッシュローはマイナスの2800億円となる見通しです。こちらは先ほどご説明申し上げましたとおり、東芝メディカル売却にかかる収入は含んでおりません。6880億円という数字は東芝メディカルシステムズの譲渡金額である6655億円に、東芝アメリカ社が保有する東芝アメリカメディカルシステムズ社等の株式225億円を合わせた数字でございます。これに対し16年度は営業キャッシュフローの黒字化並びに投資の減損などによりプラス400億円へと改善する計画でございます。財務体質につきましては、前回2月4日の公表では15年度末のネットデイが大幅に悪化する見通しでございましたけれども、今回の東芝メディカル売却を含みますと16年度末にはネットデイ 112% まで改善する計画でございます。今後も有利子負債削減のお進め、財務体質強化を図ってまいります。のれん残高については16年3月末で原子力事業が3513億円、ランデスギア社が1563億円となる見込みです。3級決算の際にご説明した金額とはとの差は、為替レートを120円から110円に変更したことによるものでございます。原子力は3級で年次ののれん減損テストを実施し、減損兆候はありませんでしたが、継続して減損の兆候を確認するため、現在4級決算に向けて再度減損テストを実施中でございます。ランデスギア社ののれんにつきましても、4級決算に向けて年次減損テストを実施しているところでございます。16年度は財務体質の強化を喫緊の課題と捉え、その改善に優先的に取り組んでまいります。財務規律を再構築するにあたって、ポートフォリオマネジメントを徹底し、キャッシュ創出につながる投資に集中します。併せてカンパニー借入れ限度枠を設定するなど、カンパニー連結ベースで有利子負債残高の運用を厳格化していきます。同時に資金体力株主資本の強化にも取り組んでまいります。実施済みの東芝メディカルシステムズ売却並びにコネ社やトップコーンなどの株式売却含め、来年度までに1兆円以上の資金を捻出する計画でございます。現在保有しております資産の保有意義について総点検をし、制約を設けず売却について判断してまいります。財務体質強化を進めると同時に、注力事業領域のストレージエネルギーのへの資源投入は緩めず継続をいたします。16年度の設備投資等融資は 3D フラッシュメモリーや次期新棟建設などメモリー事業に集中し、その他事業については原則として老朽更新にとどめます。また研究開発についてもキャッシュを創出する技術に集中していきますけれども、一方で長期的展望に立ち、新たな成長事業創出に向けた研究開発に進めることを研究開発を進めることも重要でありまして、ここに記載している開発アイテムを中心に一定の資源投入を図ってまいります。最後にこれまでご説明したことのまとめになりますけれども、2016年度を当社の信頼回復と再生の第一歩とすべく、注力事業への集中を徹底し、財務基盤の整備を着実に進めるとともに、資本市場への復帰を目指してまいります。誠実な経営に取り組み、再び信頼を得て価値を認めていただける新生東芝グループの構築に尽力してまいりますので、皆様のご理解とご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。